本日は賛美歌は21番を使用いたします。それでは礼拝の備えの賛美歌425番を歌います。 ただいまより2007年5月27日聖霊降臨節第一手術の礼拝を始めます。荒野よ、荒れ地よ、喜び踊れ。砂漠よ、喜び花を咲かせよ。野原の花を一面に咲かせよ。花を咲かせ、大いに喜んで声を上げよ。砂漠はレバノンの栄光を与えられ、カルメルとシャロンの輝きに飾られる。人々は主の栄光と我らの神の輝きを見る。正英26番を歌います。お差し支えない方はご起立ください。神様、本日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉を与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りいたします。
アーメン。
主の祈りを捧げましょう。主の祈りは主法式次第の右横に印刷されています。または前方のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。
天にいたしまします。我らの主よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯すものを我らが許すごとく我らの罪をも許しまえ、我らが心に見合わせず悪意を失礼しかない。国の力を支えるのは神が高く叶えるのものであり。アーメン。
賛美歌57番を歌います。
Thank you.
ずお座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。愛と慈しみに富みたもう神様、皆を賛美いたします。健康を与えられて主日礼拝に招かれましたことを感謝いたします。病の中にある方、また高齢のため今ここに集いえない方々の上に、どうかそれぞれの場にあって主の慰めと祝福が豊かに受けられますようにお祈りいたします。一巡りの間に犯しました罪の数々を御前に懺悔いたします。御恵みの中に置いていただきながら、背きの罪を犯しました、お許しください。聖霊によって新たな命をお与えくださいますようお祈りいたします。今日よりの日々、御言葉に聞き従うことができますようにお導きください。初夏の風を心地よく感じる季節となりました。ペンテコステのお祝いの日に受洗者と入会者が与えられますことを神様に感謝いたします。どうかその方々の信仰の歩みが主によって守り導かれますようにお祈りいたします。また新しい啓示を迎え、私どものこの地での伝道の技が一層力強い働きを成していくことができますようにお導きください。教会学校、婦人会、そしてピーターパンの活動の上に主の祝福が豊かにありますようにお祈りいたします。これから御言葉を取り継がれます遠藤牧師を聖霊で満たし、私どもの心を開いて御言葉を受け入れることができますようにお導きください。これらの感謝と願いをここに集うお一人お一人のお祈りに合わせて、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。
聖書を朗読していただきます。聖書はヨハネによる福音書8章31節から38節まで、新約聖書の182ページです。お読みいただきました後、遠藤雄二牧師から、真理はあなたたちを自由にすると題してメッセージを伺います。
イエスはご自分を信じたユダヤ人たちに言われた。私の言葉にとどまるならば、あなたたちは本当に私の弟子である。あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にする。すると彼らは言った。私たちはアブラハムの子孫です。今まで誰かの奴隷になったことはありません。あなたたちは自由になるとどうして言われるのですか。イエスはお答えになった。はっきり言っておく。罪を犯す者は誰でも罪の奴隷である。奴隷は家にいつまでもいるわけにはいかないが、子はいつまでもいる。だからもし子があなたたちを自由にすれば、あなたたちは本当に自由になる。あなたたちがアブラハムの子孫だということは分かっている。だがあなたたちは私を殺そうとしている。私の言葉を受け入れないからである。私は父のもとで見たことを話している。ところがあなたたちは父から聞いたことを行っている。
今日はペンテコステです。朝の子供たちの礼拝の時に素晴らしいお話で、ペンテコスタペンテコスタズルってペンテコスタということで、子供たちが朝から大笑いしてとてもいいお話だなと思いました。でそのそれとは全然関係ないのですけれども、ペンテコステ、これは50日とか50節、イエスが復活された後の50日のこと。そしてもともと聖霊、これは旧約聖書の神様が創世記、人間が初めに作られた時にアダムという最初の人間に神様がその鼻から息を吹き込まれた。そこで初めて人間は生きるものになった。その神様の息が私たちの体の中をこう中にこう満ちている。そのことから霊が私たちのところに満ちる。そしてただ誰でも持っている息ということではなくて、私たちが神様のことを覚え、そして神様が私たちに与えられたその命令をなすとき、すなわち隣人と持っているものを分かち合い、そして隣人のその悩みに思いを馳せるとき、神様の不思議な力、神様の不思議な息が私たちの中で働くと。そのことを記念する出来事が使徒言行録の2章のところに描かれています。そしてその記事の中で教会の宣教、教会が生まれ、また教会でイエス・キリストの事柄を公に言い表す、そのことがここから始まった。そしてイエス・キリストが目の前におられなくても、聖霊という風のようなもの、神様の息が私たちのところにとどまっていてくださる。そこから私たちは神様のことを思い、その力によって生き生きと生きていくことができる。そしてその記念の日に、今日は新しい信仰の出発を記念する洗礼の式、そしてこの教会で新しい歩みを始められる天入会式が持たれる、本当に最高の喜びの日であります。さて今日の聖書の箇所は有名な聖書の箇所、真理はあなた方を自由にする。学生時代あまり尊敬していなかった先生、しかし今となってはとても尊敬している同志社大学の神学部で旧約聖書とそれからパソコンを教えていただいた野本信也先生という先生が、ホームページにこの真理はあなた方を自由にするということで説教を書かれていました。 女子大学の創立の新島城と人が大事にした自由教育、自治教会、教育というのは、自由にするものである。そして教会もまた、自治、自分たちで、治め、そして自分たちで独立してするものだ。その考え方の根底にあるのが今日の聖書の箇所であるということが示されていました。少し聖書から外れるかもしれませんが、その自由、私もそうなんですけれども、この学校は良くも悪くも自由です。私が通っていた大阪の公立の高校では、カバン、それから靴下の色まで指定される。違反するとですね、体育館の入り口にあった体育教官室というところに呼び出され、そしてただでは帰れない、嫌なお土産をもらって、痛いお土産をもらって帰ってくるという、そういう学校で3年間育ちました。3年間の校則、学校の規則、それから束縛される校則から解放されて、同社では自由に浸る、そういう感じでした。ちょうど20年前、京田辺で宝刀息子に限りなく近い状態、麻雀、音楽のクラブ、そして適当な学校生活、とりあえず出席して、レポートだけは出す。今名付けるとすれば、自由温泉同社というところに使っていた、そのような生活をしていました。そんな私に転機が訪れたのは、2回生2年生の終わりの頃に、当時は若手2番手であった進学部の森光一先生が、遠藤君、学校どうやね、先生あんまり面白くないですと言いました。そうか、そうかもしれんな。もし君が高校生みたいに受け身で授業を受けていたら面白くないわな。でもな、同社の進学部はな、自分でこれをやりたいということが決まるとな、学校の先生も図書館もそこには無限の宝が隠されてるねんで、というふうに先生は教えてくれました。後に当時の遊び仲間から、遠藤は3回生から俺らを裏切ったと言われるきっかけとなった出来事なんですけれども、遊び仲間と遊びはそこそこにして、本当に その言葉から、学校の授業がとても楽しくなり、そしてそれ以上に図書館に入って、そこに、一生かかっても多分読めないであろうたくさんの本の中で、しかし自分の知らなかったことを学ぶ、初めて発見するというその、楽しさ、喜び、多分、自由温泉であった同社を出てもっともっと素晴らしい自由にたどり着いた、そのような体験をすることができました。この出会いがなければ多分私は大学をドロップアウトしていたか、少なくともこうして皆さんとお会いすることがなかったのではないか、森先生には本当にありがとうございますと、いないですけれども、思っています。そして、今振り返ってみると、その20年前も新島城が大切にしていた自由を履き替えて温泉に浸かっていたような自分、しかしそこから出て初めて人から学ぶということ、学校の先生、普段はぶっきらぼうで面白くない授業であっても戸を叩いて、そしていろんなことを質問してぶつけてみると、とてもいろいろなことを教えてくれる、また図書館で知らなかったたくさんのことを見つける、そこから私たちはその真理への道を歩む自由がある、そのことを教えていただいたような気がします。そしてこの聖書の言葉、真理はあなた方を自由にするという言葉は、国立国会図書館にも彫り込まれているそうです。ただ一言大切な言葉が変えられていて、真理があなた方を自由にするというあなた方が、真理が我らを自由にするという、その文章に変えられていました、いたようです。そして第二次世界大戦前に侵略戦争への道のりを歩んだ、その原因が国民が無知であったという、その反省から、昭和23年当時参議院議員だったハニゴロウという人がドイツ留学中に見た大学のその名文から、真理があなた方を自由にする、これを新しい日本の教育、図書を使って人々が自分たちから学んで、そして真理に至る、そのためにその図書館の 大切な場所にその言葉を刻んだ。しかし元の聖書を読んでみると、実は私が先ほど紹介しましたように、人から学ぶ自由であるとか、国会図書館のようにそこから知識を自らが学ぶ自由ということとは随分違った意味で用いられているということに今回気がつきました。ヨハネによる福音書の8章のところにもう一度戻ってみましょう。今日の聖書の箇所は信じたユダヤ人に対して語っているとされるところです。そしてせっかく信じた人たちに対してこんなに厳しい言葉を言うんだろうか、あたかも信じたユダヤ人たちを遠ざけてしまうのではないか、そのように思われるようなやりとりがこの後に出てきます。しかしこれらはイエスが生きた紀元30年頃、そして著者ヨハネが生きていた紀元90年頃のユダヤ人たちとの緊張関係が背景になっている、そのように考えられています。31節、イエスはご自分を信じたユダヤ人たちに言われた。私の言葉にとどまるならば、あなたたちは本当に私の弟子である。あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にする。私の言葉にとどまる。とどまるという言葉は、この後の15章で、ぶどうの枝の例えのところ。私につながっていなさいと書かれているところのつながるという言葉と同じ言葉が用いられています。ブドウの実はその枝と木とつながっていないと実がならない、そのことをイエスは例えて、そしてイエスを使わされた神様とつながっている、どれほど立派な実が実っていたとしても、その枝から切り離されたとき、つながりを失ったときにその実は腐ってしまう。ですから神様から使わされたイエスの言葉につながる、イエスとつながる、そしてその言葉にとどまり続けているのであればというふうな意味合いで語られています。そして、弟子である、ただイエスと物理的につながっている、こうブランとこうぶら下がるようなつながり方だけでは十分ではない。そして先ほどのように図書館で学ぶ、知的な部分で神様とつながったと思っているだけでは不十分である。弟子たち、ディサイプルという言葉、英語でディサイプル、そしてここから、ディスプリン、弟子を教えるということから訓練、鍛錬、しつけ、そういう言葉になっていますけれども、要はイエスとつながっているということは、ただ言葉でイエス様あなたを信じました、そして教会に物理的につながっています、聖書を学びましたということだけでは十分ではないんだということ、それはイエスの言葉にとどまり続けるということは弟子になる、そして弟子になるということはイエスに日々鍛錬を受けるということ、子供のしつけもそうですけれども、ただ一度言って全てを聞く子供はいません。むしろ毎日の生活の中で、毎日の食卓や朝の事柄の中で、徐々に徐々にそのことを分かっていく。ですから、言葉にとどまる、そしてブドウの枝につながる、これらは一時的なものではいけませんよという。そのことをこの後のやりとり、ユダヤ人たちに対して信じた。でももう一歩私と共に歩んでほしい、そのようなイエスの意図が込められているように思うのです。そしてあなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にする。国会図書館に描かれているように知的に学ぶ、そして私の体験のように本や人から学ぶ、知るということ、当時のユダヤ人たちが大切にした教育、知識、そういったものだけでは十分ではないということ。そのことが次の33節に示されています。 すると彼らは言った。私たちはアブラハムの子孫です。今まで誰かの奴隷になったことはありません。あなたたちは自由になるとどうして言われるのですか。イエスが私の言葉にとどまるならば、弟子であって、そして真理はあなたたちを自由にすると語られたときに、弟子たちはいやいや、私たちはアブラハムの子孫であって、そして今まで奴隷になったことはありませんよ。当時のユダヤの人たちにとって自由とは、奴隷状態から解放される、救いという言葉ももともとは解き放たれるという言葉が元になっていますけれども、奴隷状態から自由になるということでした。ですから実際の歴史の中では、ユダヤ人は離散の歴史、捕囚の歴史、エジプトで捕らえられて奴隷状態であった、その中から自由を得る、神様がその自由をもたらしてくださるということが、創世記以外の5つの書物、出エジプト記から新命記までの4つの書物の中に描かれています。そしてイザヤ書以降の預言者では、バビロンというところに捕らえられて捕虜になった、その前後の人々の捕囚の歴史、奴隷状態にあった人々の事柄が中心に描かれています。そしてまたイエスが生きた時代、また著者ヨハネが生きたこの時代、ローマという大きな国の属州となっていく、そのプロセスにありました。もともとイエスが生まれた時代には自治権が認められていたのが、ヘロデ大王が亡くなり、自治権がなくなり、そしてどんどんローマ帝国の締め付け、支配が厳しくなっていった。ですから客観的に見れば、ユダヤ人はその歴史の始まり途上にあって、そしてイエスが生きたこの時代にも奴隷状態にあったのであります。しかしこのユダヤ人たちは、そのイエスの言葉に対して、いや、私たちは奴隷であったことはないのです。もしかするとその奴隷状態のようであったかもしれない。しかし神様の律法を守り、神様のお守りの中にいた私たちは奴隷ではなかった。もうすでに自由にされているんだ。一見立派な言葉、自分たちの祖先から受け継いだ信仰によって自分たちは奴隷状態にはなかったと、彼らはイエスに自分たちの思いをぶつけることになります。しかしこれに対して、イエスが語っている自由、真理があなた方を自由にするという自由、その対象は奴隷状態にある、その物理的なローマの支配の中にいるという、そのことではないということ。最後の34節から37節、38節は次週のこととつながりがあるので次週取り上げます。34節、イエスはお答えになった。はっきり言っておく、罪を犯す者は誰でも罪の奴隷である。奴隷はいつまでも家にいるわけ奴隷は家にいつまでもいるわけにはいかないが、子はいつまでもいる。だからもし子が私たち、あなたたちを自由にすれば、あなたたちは本当に自由になる。あなたたちがアブラハムの子孫だということは分かっている。だが、あなたたちは私を殺そうとしている。私の言葉を受け入れないからである。イエスは、奴隷になったことがないと語ったユダヤの人たちに対して、いや、あなた方は罪の奴隷である。これからイエスを十字架につけようとしている人々に対して、そしてまた著者ヨハネは、もうすでに人々が十字架にイエスをつけた、そのイエスにつけた人々はユダヤ人、
という言葉、これはナチスドイツの人たちがイエスを殺したのはユダヤ人だ、だからユダヤ人たちを殺していいというその意味でのユダヤ人ではありません。むしろ信じた者たち、イエスを信じました、信じてイエスに従っていったこのユダヤ人たち、これはまさに当時のユダヤ人であり、また神を信じる、その御子イエスを信じるという私たち一人一人にも突きつけられている言葉であります。信じていると言いながら、しかしイエスの言葉を受け入れていない、ブドウの実の例えでイエスの言葉にとどまる、イエスとつながっている、そのつながりをなくしてしまうと私たちは腐ってしまう、その事柄をイエスは罪の奴隷という言葉で表しています。何度も紹介していますが、罪という言葉、ギリシャ語ではハマルティア、的を外れる、すなわち神様から私たちが離れてしまうということを意味しています。神様が当時来た人々の罪の許し、贖い、そしてこれまで生きてきた人たち、そしてまた未来を生きる人々、私たちや、そして私たちのこれからの未来の人々のために十字架にかかる、そのイエスを十字架にかけたのは信じていると言っていたあなた方、そして私たちであると、壇上で語っている私も含めて私たちがそのことを成した。とても厳しい言葉でありますけれども、ヨハネはそのことを私たちに語っていると思うのです。しかし聖書はそこで終わっていずに、そのような罪の状態、信じていると言いながら十字架にかけてしまうような私たちに対しても救いの可能性を示してくださっています。それがこの罪の奴隷から自由にする真理という言葉、私たちのどうしようもないその神様から離れようとするその私たち、それを許してくださる真理というものがあるんだ。真理という言葉、ギリシャ語のアレーテイアという言葉、これは隠された事柄がその覆いが取り除かれ、かれるという、神様がある事柄を、大切な事柄を隠しておかれて、そしてその事柄の覆いが取られて私たちにも分かるようになる、そのようなニュアンスを持った言葉であります。多分イエスが語ったであろう言葉、もしくはその元になっているヘブライ語を調べると、エメンという言葉、これはアーメンという私たちが使っている言葉、神様のおっしゃる通りです、アーメン、その通りですという言葉と同じ言葉の言語、語源を持っているそうです。ですから神様が語られること、または神様がなされること、そのことを信じてその通りですという言葉がこの言葉の中には含まれている。そしてまた神様の愛という言葉とともによく用いられる言葉だそうです。ですから知的な真理、知識によって探求される真理というよりは、むしろ神様が主体的にその愛とともに私たちに示してくださるような事柄、隠されていた覆いが取り除かれるような事柄を表しているようです。旧約聖書の中ではほとんどが神様という方は信じるに値し正しいお方である、 神様ほど正しい人はおられませんというような表現の中で、このエメット、真理という言葉は使われています。ですから国会図書館の言葉のように、私たちが、私が自由にするということはない。人間が努力して知識によってその覆いを取り除いたり、神様の秘義を明らかにすることができるということではないということ。むしろ私たちはただその神様の前にひざまずき、謙虚に祈り続ける、そして神様とつながり続けるという事柄、そこで初めて神様自らがその覆いを取り除いてください。私たちが到達するのではなくて、神様がその覆いを取り除き、そして罪から自由になるような真理を私たちに示してくださる。そしてその真理、それは今当時の人たちが目の前にしていたイエス、また今を生きる私たちには十字架につけられて復活したそのイエスを通してしか、その覆いは取り除かれることはありません。イエスを信じ、そしてイエスにつながっている、そのことでしか私たちにそのことは明らかにされない。ですから聖書に描かれた人々、イエスを信じた、イエスに従っていた、そして彼らが大切にしてきた律法、教育、そういったものは不十分である。イエスを通して神を信じ、イエスを通して神様とつながる、そこにしか本当の意味での真理はあなた方に備えられることはありません。このことを私たち一人一人に、そしてそれは信じていない人たちではなくて、信じてイエスに従ってきた人たちに対して厳しい言葉ですけれども語られた言葉です。私たちもまた自らの信仰を問い直し、そして今日新しい兄弟姉妹が5人参加するこの事柄の中で、自らも神様と会衆の前で誓い、あなたに従っていきますと誓ったその誓いを思い起こし、そして今もなお私たちがつながり続けているのだろうか、またこれからも神様が私たちとつながっていてくださるんだろうか、そのことを謙虚に思い起こし、また今日から新たな一日として、主イエスキリストが弟息子や百匹の羊の中から紛れ出た一匹を探し出されたように、もし私たちがつながっていないのであれば、イエスを通して私たちのところに来てくださるその神様、一人一人にその招きをなされていること、そのことを私たちが今日感じ、そして明日からの一日一日を信頼を持って過ごしていくことを神様が望んでいる、そのように思うのです。お祈りをします。神様、真理はあなた方を自由にするという言葉は、どうすれば一人歩きしてしまう今、もう一度私たちは聖書に立ち返り、そしてあなたが私たちに何を示そうとされたのか、真理である主イエスののみが罪から私たち、あなたから離れようとする私たちを本当の意味での自由にすることができる、このことを信じてあなたとのつながりを持って持ち続けることができるように導きを与えてください。もしくは私たちがあなたの道から外れたときに、どうか私たち一人一人を訪ね、そしてもう一度そのつながりに戻すことができますように導きを与えてください。この祈りを今日集まりました皆さんお一人お一人の心の中にある祈りとともに、主イエスキリストの御名によって あなたの御前にお捧げします。アーメン。
賛美歌516番を歌います。お差し支えない方はご起立ください。
それではただいまより洗礼式を執り行います。助手をお読みいたします。救い主イエスキリストは誰でも水と霊とから生まれなければ神の国に入ることはできないと言って、
罪の許しと新しい命とを与えるためにバプテスマの聖霊典を制定されました。あなた方は言って、すべての国民を弟子として、父と子と聖霊との名によって彼らにバプテスマを施し、あなた方に命じておいた一切のことを守るように教えよと聖書に記されている通りであります。私たちは今この姉妹が御言葉に従ってバプテスマを受け、キリストの聖なる教会に受け入れられ、その御体の生き体だとなるように祈りたいと思うのです。お祈りをします。神様、あなたの御恵みによってこの二人の姉妹を今まで守り導き、ここにあなたの子として生涯を送るその志を起こしてくださいましたことを感謝いたします。どうかこれから執り行われますこのバプテスマの式をあなたが清め、聖霊によってこのお二人の姉妹を生まれ変わらせてください。御子イエスキリストによってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。聖書をお読みします。キリストイエスに預かるバプテスマを受けた私たちは、彼の死に預かるバプテスマを受けたのである。すなわち私たちはその死に預かるバプテスマによって彼と共に葬られたのである。それはキリストが父の栄光によって死人の中からよみがえらされたように、私たちもまた新しい命に生きるためである。もし私たちが彼に結びついてその死の様に等しくなるなら、さらに彼の復活の様にも等しくなるであろう。私たちはこのことを知っている。私たちのうちの古き人はキリストと共に十字架につけられた。それはこの罪の体が滅び、私たちがもはや罪の奴隷となることがないためである。それはすでに死んだ者は罪から解放されているからである。もし私がキリストと共に死んだなら、また彼と共に生きることを信じる。キリストは死者の中からよみがえらされて、もはや死ぬことがなく、死はもはや彼を支配しないことを知っているからである。それではこの教会の慣例に従いまして、初期の西澤義孝さんから報告をしていただきます。
2007年5月13日開催の定例役員会に白百合さん、それから船橋美和子さんにおいでいただきまして、入選を希望されるに至る経緯についてお話を伺いました。そして役員会としてお二人の受選を全会一致で感謝を持って承認いたしました。ご報告いたします。
ありがとうございます。それではそれぞれの信仰告白を告白していただきます。まず白井さん。
信仰告白。大好きな神様へごめんなさいとありがとうを込めて、私は小さな頃から神様あなたの存在をなぜかは分かりませんが信じていました。多分時々神様からかなと思う語りかけを頭の中で聞いていたからだと思います。そんなに近い存在でいてくださってありがとうございます。眠る前にはいつもお祈りをしていました。お祈りの中には今日あった出来事の感謝や反省、明日もまた起きて学校に行けますようになどがあり、その他には願い事もしていました。願い事はすぐに叶えてくださる時もあり、何年も経ってから叶えてくださったこともありました。それで私はあなたがいつも私を見ていてくださり、 私にとって一番良い時に一番良い方向へ導いてくださる方だと信じてきました。いつも私にとって最良の時に叶えてくださってきました。だから私は、神様はいつも私を良い方向に導いてくださる方だとあなたのことを心底信じきってきました。今もそう信じています。神様は私の祈りをいつも聞いてくださっている確信がありました。物理的な距離ではありませんが、すぐそばにいてくださっている存在でした。ところが大人になるにつれ、特に働き出した頃から私は神様から離れてしまいました。神様が離れて行かれたのではなく、自分であなたから離れていってしまいました。本当にごめんなさい。日々の生活の中心は仕事のことばかりになり、その仕事で評価されることにより自分の力だけで物事を動かしていけるという錯覚に陥ってしまいました。その時にはもう全く神様あなたのこともまた祈ることさえも忘れていました。本当に本当にごめんなさい。ちょうどその頃は鬱が始まり、辛かった時期でもありました。知らないものより知っているものの方が罪が大きい。この言葉は何かの書物で読んだのか、お説教の中で聞いたかで印象に残っています。私は神様を知っていたのに無視してしまう大きな罪を犯しました。それでも神様あなたは私の目につくところに新約聖書を置いてくださいました。喫茶店でした。ありがとうございました。本当なら大きな罪で、私は罪とともにドロドロと生き続けなければならない身であり、いわば体は生きているんですが魂が死んだ状態です。なのに今教会に神様は招いてくださっています。ありがとうございます。私はパーソナリティ障害、うつ、パニック障害、不安障害を持ちながらも働いていました。でもある日症状に耐えきれず倒れてしまい、意識不明で救急車で運ばれました。その日を境に仕事はクビになり、できなくなりました。ドクターストップもかかりましたので、新しい仕事もできませんでした。逆に、でもそのおかげで教会へ通うことができ始めました。神様は仕事を一時的に取り上げ、礼拝に出れるようにしてくださっています。最初は悲しかった。何も自分には価値がないと思いました。家族に負担をかけるだけの自分だと思い、何度死のうと思ったか分かりません。死んだら死んだで家族に負担をかけると思い、どこか山の中へ行ってのたれ死に、動物の餌になれば少しは役に立てる存在なのかなと思いました。家族の稼ぎから食べるものを奪っていると自分を責め、息をしていることさえ申し訳ないと思っていました。神様がせっかく一生懸命お作りくださって、今まで私を生かしてくださっていたのに、そんな風に思ってごめんなさい。そんな時、イザヤ書を通してあなたは私に語りかけてくださいました。43章1節から4節にかけてです。恐れるな、私があなたをあがなったのだ。 私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。私の目にはあなたは高価でたっとい。私はあなたを愛している。その時にこれからは一生懸命あなたに祈りながら自分に与えられたことをしっかり心を込めてやって、一生懸命与えられた命を生き抜こうと思いました。いつもいつも一番のタイミングで私に語りかけてくださって、導いてくださってありがとうございます。この時ほど感謝があふれたことはなかったと思います。この時から私の病状は飛躍的に回復して、少しずつですが外に出られるようになりました。あなたは私に時間をくださったのだと思います。本当にありがとうございます。また働かなくても生きていける環境をお与えくださり、また飛躍的な回復により毎回の礼拝に招いていただいています。あなたがいなければ私は今生きていないかもしれません。あなたを無視するという罪、それも存在を知っていながら無視をするという大きな罪を犯した私に、また神様とこのような温かな関係をいただけるのは、イエス様が私の罪を許し、また神様との関係を修復してくださるためだったのだと、この前の先足木曜日に気づきました。そのことに気づくために、神様あなたは私に夢を通して語りかけてくださいました。聖書を読んでもなかなか気づけなかった私に大きな気づきの機会をくださいました。本当にありがとうございます。外に出ることが本当は困難な私が、礼拝に毎回招かれ足を強められて通えていることは、本当にイエス様が私の罪のために十字架の上で血を流され、神様とまたつながることができるようにしてくださったからだと思います。一旦神様から離れてしまった時の癖で、小さな頃のようにすべて神様に委ね、うまく祈るということができません。祈らずに自分の力でやるとか、神様がご用意されている時期を待たずに、祈らずに自分で時を決めてしまうことがあります。神様に祈るのを忘れることがあります。小さな頃のように素直な心にはなれません。それでも許してくださり、毎週礼拝に招いてくださり、私の罪を取り除いてくださいます。その時に聖歌隊や礼拝での賛美であなたを力いっぱい賛美できること、本当に感謝しています。どうか小さな頃に比べて弱くなってしまったあなたへの思い、これからも途切れることのないようつなぎ止めていてください。ここに私の信仰を告白いたします。この告白を主イエスキリストの御名と聖霊の取りなしによって神が受け入れてくださいますように。アーメン。2007年5月27日、白井由美。
ありがとうございました。それでは那須美和子さん。
信仰告白。私は長い間両親から辛く当たられ、高校3年生の秋に心の病気になりました。本当に辛くて逃げたくて死のうと思い、毎日リストカット、自殺未遂を繰り返しました。 私にこのような残酷な家庭を与え、病気にした神様を心の底から恨みました。しかし私の目の前に聖書がありました。それまでは自分のこととして真剣に読んだことのなかった聖書をよく読むようになりました。神戸女学院ではたくさんの先生方が神様の愛を私に教えてくださいました。先生方は荒れていた私の聞き苦しい愚痴をずっと聞いてくださって、つらかったね、本当につらかったねといつも一緒に泣いてくださいました。精神状態が不安定で両親と一緒に住むことができず、先生のご自宅に住ませていただいたりもしました。そんな風に世間の常識や価値観、偏見を気にすることなく手を差し伸べてくださる先生方の中にイエス様の姿を見た気がしました。ある日、お世話になっていた人に自分が罪人であることはわかる？と聞かれました。私は初めて言われた罪人という言葉の重さに打たれ、ただ動揺するばかりでした。意味がよくわからなかったのです。ところがその頃ちょうど聖書の受難の箇所を読んでいて、ペトロが三度イエス様を知らないという場面に差し掛かりました。主は振り向いてペトロを見つめられた。この一文に私はハッとして、その時のイエス様の寂しそうな悲しそうな顔が突然脳裏に浮かびました。こみ上げる何とも言えない罪悪感、イエス様が私を見つめているように感じたのです。そして気がつけば涙が止まらなくなっていました。自分がどうして泣いているのかわからない不思議な衝撃でした。しかしこの後ペトロが外に出て激しく泣いたと知ってやっと気づかされました。死にたくて自暴自棄になり、私は死にそうなのにイエス様は何もしてくれない、何が愛の神だと強く思っていました。ふと群衆の中の一人としてイエス様を十字架へと叫ぶ自分の姿が見えました。イエス様を十字架にかけたのは実は私だった。それまでそんな風に自分がどれほど大きな罪を犯しているかなど知ることもなく、考えたことすらありませんでした。私はイエス様の敵となっていたのに、イエス様は十字架の上で彼らをお許しくださいと祈られました。そしてその彼らの中には確かに私も含まれているんだと知り、もう二度とイエス様に死んでほしくない、そんな気持ちでいっぱいになりました。ごめんなさい、ごめんなさいと何度も心の中で繰り返し、涙が止まりませんでした。受難の箇所を読むうちにまた気づかされたことがありました。イエス様の苦しみにとても心を打たれたのです。イエス様は私なんかよりもっともっと苦しかったんだ、辛かったんだ、そうして自ら十字架への道を歩まれ、苦しい思いをなさって死んでくださって、私の痛みを分かろうとしてくださった、いやもうすでに分かってくださってるんだ、私のことを死ぬほど愛してくださった、そう思いました。ボロボロになって潰れてしまいそうな私の隣にイエス様はそっと寄り添い、辛いんだね、分かるよと共に涙を流してくださるお方なのだと心から感じたのです。それでも病気で辛い日が続いていたある日、どんなことにも感謝しなさいというかつては私のお気に入りだった聖書の箇所が、自分に好都合な嬉しいことだけではなくて苦しいことにも悲しいことにも感謝しなさいという意味だと英語の聖書を読んで知りました。でもそんなに無理だ、こんなに辛いのに一体何に喜んで感謝しなければならないんだろうと思い、聖書の言葉にどうしても納得できないことが本当に苦しくなりました。そんな時、昨年の3月にゴスペルに出会いました。私は中高6年間コーラス部に所属していて、その最後の舞台で歌わせてもらえることになり、 感謝しますという曲が与えられました。感謝します、試みに合わせ鍛えたもう主の導きを。感謝します、苦しみの中に育てたもう主の御心を。しかし願う道が閉ざされた時は目の前が暗くなりました。どんな時でもあなたの約束を忘れないものとしてください。感謝します、悲しみの時に共に泣きたもう主の愛を。感謝します、こぼれる涙を拭いたもう主の憐れみを。しかし願う道が閉ざされた時は目の前が暗くなりました。どんな時でもあなたの約束を忘れないものとしてください。感謝します、試みに耐える力をくださる御恵みを。感謝します、すべてのことを最善となしたもう御心を。楽譜が配られて歌詞に目を通してすぐ思わず泣きました。試練の時でさえも全部神様の愛の中にあるんだ。私を育ててくださる温かい愛、それならこの苦しみにも心から感謝できる。神様がどんなに私を愛してくださっているか。辛い時は辛い、悲しい時は悲しい、ふと絶望が襲ってくるのが私の弱さだけれど、この曲に教えられたどんな時でもあなたの約束を忘れないものとしてくださいという祈りは大きな大きな希望でした。ゴスペルはそれまで私の心に重くのしかかっていた絶望感や苛立ちを取り去ってくれました。あの年度のあのゴスペルのステージでこの曲を歌えたことはまさに奇跡でした。それまでのことすべてが神様のご計画の中にあったことをその時私は確信しました。神様を賛美する本当の喜びを知り、歌うたびに感謝で満たされて涙があふれるようになりました。神様の言葉は私に毎日生きる力をくださいます。本当に新たに変えられました。病気になるまで私は夜眠れること、物が食べられること、健康で毎日学校を行けること、頑張れば大抵何でもできること、それらを当たり前と思って生きてきました。なんて愚かな謙遜を知らない人間だったか。すべてが与えられたものだということを知りませんでした。だからこそ神様は私に気づかせるためにそれらを私から奪われたんだと思います。でも神様はただ試練を与えるだけではなく、イエス様を私のそばに置いてくださって試みに耐える力をくださいました。両親に愛されないことで落ち込んで彼らを憎み恨む、こんな心貧しく弱い私をイエス様は十字架で死んで許してくださいました。命を捨ててそのままでいいんだよと言ってくださった。そしてこの私でもこの口と声が与えられていて神様を賛美することができる。どんなに些細なことであっても人の役に立つことができる。神様を用いてくださると気づかされたのです。今もなお病で情緒が不安定だったり体調が悪く、そんな自分が悲しくて悔しくて泣いてしまうことがあります。でも神様にお祈りすると辛いはずなのに喜びと感謝で満たされます。試みに合わせ鍛えたもう主の導きを、苦しみの中に育てたもう主の御心を。感謝します、そんな思いがあふれます。弱い時にこそ強くされるということを知りました。今私は両親を以前ほどは憎んでいません。彼らへの許しが私の課題です。愛されるよりも愛することを私に望ませてくださいとお祈りする毎日です。神様は必ずその力をくださると信じています。 自分勝手な生き方をしていた私に優しく手を差し伸べてくださったイエス様にずっとついていきたい。どんな時も共にいてくださり、すべてのことを最善となしてくださる神様を見上げて歩んでいきたいです。この告白を主イエスキリストの御名と聖霊の取りなしによって神様が受け入れてくださいますように。アーメン。
勧告をいたします。主イエスキリストはその御名によってバプテスマを受ける者の罪を許し、神の国と常しえの命とを与えることを約束なさいました。あなた方はこの約束を信じてバプテスマを受けるのです。使徒パウロが、人は心に信じて義とされ、口で告白して救われるからであると教えているように、あなた方は今神と全会衆との前で信仰を告白してくださいました。進めました会衆一同もそれに応え立って、私たちの行動の信仰告白をご一緒に唱和したいと思います。ご起立をお願いいたします。我らは信じかつ告白する旧新約聖書は神の霊感によってなり、キリストを明かし、福音の真理を示し、教会の呼ぶべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊において神につき、救いにつきて、全く知識を我らに与う神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき手段なり。主イエスキリストにおいて啓示せられ、聖書において明かせられる唯一の神は、父子聖霊なる三位一体の神にておきましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全き生贄として神に捧げ、我らの贖いと涙参り、神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたもの。この変わらざる恵みのうちに、聖霊は我らを清めて義の実を結ばして、その御業を成就したもの。教会は主キリストの体にして恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊系を取り行い、愛の技に励みつつ、主の再び光り様を待ち望む。彼らは確信時、ゆえの聖徒と共に人信条を告白する。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず、我はその一人を我らの主イエスキリストを信ず、主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、本教ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしより来たりで生ける者と死ねる者とを裁きたまわ、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。 回収はどうぞご着席ください。それではお二人に誓約をしていただきます。あなた方は聖書に基づき、日本キリスト教団信仰告白に言い表された信仰を告白しますか？
告白します。
あなた方は主イエスキリストの救いの印であるバプテスマを受けることを 心から願いますか？
願います。
あなた方は今後主の晩餐を重んじて主の聖餐を重んじて誠実にこれに預かり、日本キリスト教団の教権教規に従い、この高野原教会の会員としてふさわしい生活をし、また教会の定めに従って忠実にその責務を果たすことを志しますか？
志します。
アーメン。お祈りをします。憐れみ深い主よ、どうか今あなたの御前に立つこのお二人の姉妹の信仰と告白とを受け入れ、すべての罪をあなたが許し、そして御子と霊とによって新しく生まれさせてください。また恵みを持ってこの二人の姉妹を強め、信仰より信仰に進ませ、御国の世継ぎとしてのその常しえの命に至らせてください。アーメン。白井由美、師とこと聖霊との御名によって我汝にバプテスマを授く。アーメン。船橋都、父と子と聖霊との御名によって我汝にバプテスマを授く。アーメン。祈ります。神様、今あなたは白井由美さん、そして船橋美和子さんをあなたによる新しい命に生きるこの聖殿の式に臨ませてくださいました。どうかあなたがこの式で表していますように、この二人があなたによって生かされていること、そして今までの罪とがをすべて許され、今から新たな命に生きる、そのことをどうか私たちが信じ、そしてお二人が信じて歩みを続けることができますように導いてください。そしてお二人がこれからの歩みの時にあなたによってしっかりとつながって、その信仰の日々を歩むことができますように、また同じように苦しみの中にある友に対して、たとえ今は苦しくてもあなたの救いによって必ずその傷や悲しみが癒される、そのことを力強く伝えるものとさせてください。この祈り、集いました会衆一同の祈りとともに、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。洗礼を受けられた白井由美さんです。 しみやこです。では続きまして3名の方の転入会式を執り行います。女子、ただいまより転入会をいたします。この兄弟姉妹は日本キリスト教団の福岡渡辺通り教会、そして南山教会で父と子と聖霊との御名によって洗礼を受けられましたが、この度高野原教会に入会することを申し出られました。あなた方は主イエスキリストを信じて皆による洗礼を受けられましたが、この度この教会に入会することを希望しておられます。聖書をお読みします。言葉はあなたの近くにある、あなたの口にあり心にある。この言葉とは私たちが述べ伝えている信仰の言葉である。すなわち自分の口でイエスは主であると告白し、自分の心で神が死人の中からイエスをよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われる。なぜなら人は心に信じて義とされ、口で告白して救われるからである。聖書はすべて彼を信じる者は失望に終わることがないと言っている。それでは関連に従いまして書記の方から報告をお願いします。
同じく5月13日に開催されました定期役員会に宇都宮節子さん、中谷清子さん、三田隆さんにおいでいただきまして、それぞれの方が東京会に定年会を希望されるに至りました経緯についてお話を伺いました。そして役員会としてその展示会を全会一致で喜びとともにお認めいたしましたことをご報告いたします。
ありがとうございます。この3人の方は教団、日本キリスト教団の洗礼を受けられましたので、入会の時の最後の一つの問い、これを誓約とさせていただきます。宇都宮節子さん、中谷清子さん、三枝隆さん、あなた方はこの高野原教会の会員としてふさわしい生活をし、その責任を果たすことを志しますか。
志します。
お祈りをします。恵み深い主なる神よ、今聖夜をなしたこの兄弟姉妹を、この姉妹がこの高野原教会の会員となるその決意を言い表したことを感謝いたします。どうか聖霊の助けによって三人の信仰の生涯をあなたが守り、そして教会の受ける枝として福音のために良き技を成すものとさせてください。主イエスキリストによってお願いいたします。アーメン。こちら側から宇都宮節子さんです。中谷清子さんです。三枝隆さんです。どうぞお座りください。それではご起立願いまして、賛美歌510番の1節3節4節をご紹介したいと思います。Thank you. 主イエスキリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世をあがない、私たちを招いて遺産のないままに神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みとを私たちの心に刻みつけるために、主は聖餐を制定されました。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。またこの恵みの印は私たちすべてを主において一つにします。今御霊の神に支えられて、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら主の再び来たりたもう日を待ち望みたいと思います。聖典の言葉。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわちイエスは渡される夜パンを取り、感謝してこれを裂き、そして言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるものである。お祈りをします。神様、御子イエスキリストの苦難と死、復活と昇天と覚え、この聖霊に讃えられております。大きな恵みを感謝いたします。深き憐れみによって私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもってこのパンとブドウ酒とを祝し、これを聖別してください。
救い主イエス・キリストの御旨に従ってこのパンと杯とを受け聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に余裕限りなく栄光がありますように。アーメン。少子すべて重に負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。神はその一人を賜ったほどに世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持ってこれ心の中にキリストを味わうべきであります。では分散をいたします。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。 これは私たちのために流された主イエス・キリストの血をです。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。分散いたしますが、真ん中の少し薄くなっているのがブドウのジュースであります。外側がワインですのでよろしくお願いします。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血をです。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。それでは感謝の祈りを小崎義長さんにお願いします。
父のお母様、ペンテコステの礼拝をただまで思ううちに守りましたことをあなたをご感謝いたします。今日の礼拝で5人の兄弟姉妹が新たに私たちの群れに加えられました。どうかこの5人の兄弟姉妹が召されるその日まで忠実なるしもべとしての歩みを続けられますように、あなたのお支えとお守りをお願いいたしております。院生の信徒は聖霊に満たされて伝道のために世界に散ってきましたが、今私たちこの世に生きる者、あなたによって豊かに聖霊をいただき、 この地にある教会の伝道のために励むとならしめてください。この祈りはイエスキリストの名によりお前にお捧げいたします。アーメン。
それではお座りのままで賛美歌の78番をご一緒に歌いたいと思います。その間に、ワインのグラスを集めていただきます。
献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
Thank you.
お座りのまま賛美歌65の1を歌います。
今週の誕生者の方、それからその後に新しく来られた方を紹介したいと思います。5月29日が、堀井八代子さん、そして5月30日が、遠藤千佳さん、それから5月31日が酒井、茂さんです。ではお祈りをします。神様、私たちの敬愛する姉妹たちのがこの週にあなたより命を得た、そのことを覚えて祈っております。どうかあなたがこの3名の姉妹を守り導いてください。堀井八代子さんは会計のご奉仕を本当に心を込めてしてくださっています。